皆さんこんにちは、ビーコンこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。今日馬淵さんは出張中とのことでズームでのご出演となります。馬淵さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、馬淵真理子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今 YouTube の画面上では真ん中、はい、上部にこうちょっとねモニターのような感じで
配布
さんが配置されてい
ました。ハマってるっていう
か、はい、そうそうですね、ちょっとセミナー会場みたいな感じになってますね。はい、ちょっとこのスタイル初めてだったので、はい、新鮮だなと思いながらこんなスタイルでね今日はお送りしていきたいと思います。さあ馬淵さん、うん、YouTube の登録者数が20万人突破ということで、
すごいね、
すごい勢いですね。
いただいてお
めでとうございます、はい、いやもうね、取り組みへの姿勢なんかもね投稿されているのを、はい、拝見しましたけれども、うん、やはり馬淵さんらしいねきちんとした、うん、向き合い方をされているんだなというのをね感じながら YouTube 拝見いつもしています。
うん、ありがとうございます。
いやすごい、
頑張りますってお願いします。
20万人すごいですね。
すごい、俺2万人だからさ
2万人もすごいんですよ坂本さん。全然全然そんな風にいつもおっしゃってますけど、
最近ねなんかラジオの尺が短いから、はい、ラジオで話してるのの長いバージョンみたいなのをアップしようかなと思って、今後、まあ、この前ビッグモーターの話したんだけど、また見てくださいみたいな、
はい、坂本さんの YouTube もね、
で新井さんの個展の話をね50分ぐらいしなきゃいけないんだけど
番組もうしゃくたびれたなありがとうございます。リスナーの方もお見えになっていまして、はい、今日もいらっしゃいました、ありがとうございます。アートを、ね、見るっていう習慣が全くこれまでなかったんです、うん、という中ラジオ日経の坂本さんご出演番組を中心に
また馬淵、はい、さんで言っとけよ。
いや本当に坂本さんの番組をずっと聞いていますというふうにおっしゃっていて、はい、聞いていらっしゃいますでしょうか。ありがとうございました、はい、今日は、はい、という感じでね、あといらっしゃる方、私のことを以前から応援してくださっている方がしゃべくりカブカブを聞くようになって、そして馬淵さんの YouTube も日常的に見るようになって、投資に興味を持って始めてみましたみたいな声も聞こえてきたので、皆さんチェックしてくださってるんだなというふうに、はい、嬉しく感じています。写真展、今週日曜日まで開催しておりますので、東京京橋お近くまでいらっしゃいましたらぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます、はい、自分でございますはい、ということでね、はい、でそろそろ坂本さんの、うん、サイン本届いてる頃なんですかね、はい、
そうですね、翌日にまた5冊ちゃんと持ってきたので、
ありがとうございます、
はい、届いてるんじゃないですか。あれさんの、フライヤーも入ってるんですか。
入っているそうです。はい、坂本さんの、ね、ご好意で入れたらと、ね、はい、軽く言っていただいたものをはいと、はい、そのディレクターに、はい、お渡ししましたので、はい、入れてくださっているそうですので、10名の皆さんですかね、私のフライヤーはぜひしおりとして、はいはい、お使いください。ちなみに今日来てくださったラジオ日経坂本さんのファンの方は、本応募してるけど当たったことはありません、
マジですか、
言ってました。なのでなかなかねハードルは、はい、高いかもしれないんですが、これからも応募し続けてくださいというふうに言っておきました。はい、ということでリスナーの方の生のお声を聞いてきたというご報告をさせていただきました。さあ、まあ改めてですが、本日はね馬淵さんズームでリモートでつないでのご出演となります。このスタイルでお送りしてまいります。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて今日の東京株式市場、大引けの日経平均株価は反発して引けています。 前の日のアメリカ市場での株安を受けて朝方こそ安く始まりましたが、中国政府が中国人の日本への団体旅行を解禁する方針であることが伝わると、インバウンド関連株の一角に買いが入りました。またドル円相場では144円台近辺で推移し、円安基調に触れていることも買い材料となったようです。その後もメガバンクが買われたほか、原油市況の上昇を受けてエネルギー関連株などに買いが入り、指数を押し上げました。押し目買い意欲は強いと見られるものの、半導体関連株などは軟調な推移となりました。さあ、この相場、お二人はどのようにご覧になっていますでしょうか。
うん、はい、そうですね、まあ為替見るとさ、ずっと円安なんだけど、これってなんか全部無視で円安になってるよねっていう話だと思うんですよ。まあ、雇用統計はそんな無難だったし、うん、まあ、CPI 前にしてもずっと円安みたいな話だし、まあ、米国も米国で意外とそのあれなんですよね、債券のまあ格下げ問題もあったし、はい、あとはその財政めっちゃ出すから国債大量に発行するから、うん、いつも多く発行するから結局まあ金利が上がっちゃうみたいな話もあったりもするし、まあ、そんな中でまあ円安だねっていうのもあるかもしれないですけど、うんうん、それでも円安でいいのかっていう話もあるけどね、うん、まあ、その日米どっちも財政いいですか論とか
になると、いつもその気になるんですけども、うん、今の状況だったらどちらがいいのかっていうのは、
ね、うん、まあ、その辺も含めてですね、うん、山口さんの資料中心にちょっとマクロを追っかけてみたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、今ね、お話ありました通り、雇用統計の結果を見てみると、市場予想が19万人だったものが、結果が18万人だったので、まあ、予想よりは悪かったということなんですが、これを見て、インフレは収まりそうなのかなと思いつつも、でもやっぱり、今日の今晩の CPI、ここでもしかしたら、そのまた物価がもうちょっと上がるんじゃないか。まあ、つまり前回が CPI3% ですけど、今回 3.3 に上がりそうだっていうふうな予想があるので、もう一回の利上げはやっぱり可能性は消えないんじゃないか、みたいな。そんな感じのところで、やっぱ金利のところに影響が出て、まあ、金利が上がって、ドル高、円安が加速しているっていう状況ですよね。ちょっと行き過ぎた感じはありますけど、まあ、145円っていうのは時間次第でちょっと到達しそうな動きでは今ありますよね。ね、
いい表現ですね。なんか目指してるとか言う人よく言うじゃん。誰が目指してるんですかっていう話になるんですけど、はい。まあ、あと今日の CPI、やっぱりちょっと注目ですよね、ね、これね。
ね、鈍化するとね、多分一気にまた、相場の流れが変わりそうですけど、
はい、山口さんの資料では前回が 3% で、まあ、市場差が 3.3% ということですね、うん、はい、うん、まあ、予想以上に鈍化すれば意外とまたなんか、でもさすがにそうなると利上げがある程度、うん、まあ、もうそろそろ限界じゃないみたいな話になるし、もう利下げもみたいな人がどうせまた出てくるんだろうなみたいな感じですよね、うん、はい。
これどう動きますかね、うん、上だったら下だったらっていう、
これね、まあまあ、多分じゃないですけど、まあ、CPI が予想以上に低下してたら、まあ、多分まあ金利低下なんだと思うんだよね、はい、多分ね、でもそれってもう織り込まれていて、その別要因で米債がずっと高いと安いか、だからまあ、金利が高い状況が続いているんであれば、意外となんかそれを無事通過したからそのままみたいな話で145円いっちゃいましたみたいなのもないと言えないし、意外と難しいですよね。で、雇用統計とかみたいにはトレンドに乗って円安だろうとか言ってると、うん、意外と一瞬だけ円高になってまた円安になるしねみたいなのもあるし、まあ、意外とトレンドを考えるとやっぱり皆さんおっしゃるように145円目指してんすかねみたいな
目指す
という表現です。めっちゃ使いやすい表現だよねこれね。そうそうそう、
どのぐらいで受け取ったらいいのかっていうのがありますけどね。
そう、うん、それは多分ポジション持ってる人は当然だと思うし、うん、持ってない人おかしいだろうと思ってるってそんなもんだよね、
はい、
うん、
ちょっと気持ちが乗ってきますよね。そうだね、そういったところはね、そうだね、はい、では続いて
あとそうですね、先ほどあったその銀行関連の格下げ、これもまあちょっとね金利を上げる大きな要因になってますからね。そしてまあイタリア政府の動きも大きな動きというか、あの銀行が今金利が上がって儲かっていると、その儲かった利益に対して 40% のまあ課税するということをイタリアで決まったと。まあ1年間だけなんですけどね。そうすると せっかく儲かってた銀行株が大きく下落するって、このあたりもちょっとアメリカの市況にも影響しているというふうに言われてますので、このあたりのねちょっと動きは気になります。
こんな課税って過去にあったんですかね。
いや面白いよね。まあでも国主導というか、まあユーロかもしれないですけど、まあ主導で財政を、まあ、支えてるんだから当然だろうとか思うけど、うん、まあ、僕が経営者だったら危ね引き当て全部引くけどね。いやこれ危ないっすよって言うやな、そこでなんとかなんか利益を調整しようかなとか思うから、これ1年だから意味ねえんじゃねえかとかちょっと思ったりするけど、ね、
それほどに目先 の、 その財政が逼迫しているのかなみたいな
感じ、うんうん、いやまあ逆に多分これ引き当てしろって言ってんじゃないかな多分、うん、今日利益出すなよ、今金利こんなんで儲かると思うけどみたいな可能性もあるかもしれないよね、
うん、まあ、これがどうなる
か、はい、なんか国民の方々のご不満が結構すごい状態になってるみたい
で、
うん、なるほどね、もうなんか苦しんでるみたいな、そう、まあ、生活が苦しいんだけど銀行儲かってるからそれを還元しなさいみたいな、もうすごいそういう情勢になっているっていうこともあるみたいですね、うん、
全力で引き当てた方がいい、ね、
もしかしたらまあこれに協力したということで銀行のイメージはねアップする可能性もありますね、まあ、
そうね。でもちゃんとね、うん、どんぐらいの利益になるのかって蓋開けてみないとわからんからねこれはね、うんうん、
そして中国もちょっと気になりますね。
で先ほどね新井さんからね旅行がもう一回盛り上がるっていうお話ありましたけども、うん、CPI に関しては先月 0% で今回の発表でマイナス 0.3% なんで、中国が日本のようなデフレになってるんじゃないかっていうところも、ここもちょっと世界経済全体としては不安要因でもありますよね。
中国は意外と本当に低空飛行ですよね。もうなんかこれ話すと長くなっちゃうけども、うん、これでいいんだろうね中国はね。だ
からいい
んですか、うん、吹かさないくていいんじゃない。もうみんなの所得もある程度上がったし、うん、まあある程度成長してれば、まあ、ある程度いいしっていう話で、うん、だから吹かしてないから、まあ、物価も下がるんだろうなと思いますけどね、うん
うん、さあそんな中アメリカの大企業はの、ね、動向なんですけれども、
う
ん、
そうですね、テック企業アップルの、まあ、利益も、出てましたし、アマゾンも、まあ、営業利益が出ているというところなんで、テック企業の決算はこんな感じになっています。
アマゾンも、まあ、なんかあれでしょ、アマゾンプライムが値上がりするんでしょ
う。あ、今日の、ね、ニュース、ね、そうです
、ね、でも日本安いですからね、あれ倍ぐらいするから、
うん、海外そんなにするんですか、ま
あ、倍以上のところもある、はあ、うん、だから日本すごい安いんですよ。どうせヨドバシ行くでしょうみたいな話になっちゃうから、多分大体の商品がね、なんて競合があるのもやっぱり強いですよね、日本はね。
日本ほどぐらい上げちゃうのでね、
うん、
日本ほど海外は家電量販店がそんなに普及してないん
で、うん、いやでもいやむちゃくちゃ頑張ってるとこがないんじゃないと思う。ヨドバシは本当に頑張ってると思うよ。だって翌日つくしさ、まあまあ都会だけかもしれないけど、うん、ね、だから競合いるとなかなかねちょっとやりづらいとこありますよね、うん。
まあ、賃金が上がってないこの日本の国でなかなか値上げ難しかったんでしょうね。
そうですね、まあ、ね、受け入れられてるサービスとグローバルなものはね、まあ、ネットフリックスも前も値上げしましたし、はい、うん、まあ、できるんでしょうけど、なかなか日本だけっていうのはやりづらいですよね。まあできるのは本当に強いところだけですよ。マクドナルドとかね、
はい、うん、いや羨ましいなと思ったね、ニュースは。
いや、
は
い、この前買いに行ったら超高くてさ、うん、何これとかモスにしよう。
あの、ね、モスバーガーもね、あの
頑張っている のにみたいな感じ
ね、まあ、どちらも美味しい、大好きです、はいはい、さあそんな中で賃金が安い日本という話ですけれども、はいはい、日本についても少しお時間許す限りでね、少し
入れ
て
ください、はい、日本はですね、引き続き実質付き賃金がマイナス、うん、そして、消費の支出もマイナスなんで、ちょっとここ非製造業の分野心配ではあります、
うん、で
3つ目の黒丸のところ、貿易黒字に今なっていて、ここは明らかに自動車産業の挽回生産が効いてきてるので、非製造業が先行して、堅調だったんですが、追いかける形で今製造業が持ち直している。だけどちょっと非製造業のところの消費心配だな、こんな指標がマクロから受け取ることができますね、
はい、まあ、決算の、ね、動向なども、ね、気になるところですけども、 ね、はい、そのあたりはこの後、はい、坂本さんのコーナーでもお話をいただきたいと思います、はい。さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、うん、難しい相場です、見極めが。
まあ、動いてないだけじゃないですか。
そうなんです。
トレンドが出てないんだけどね、はい、実際、まあ、難しいよね、確かにね、はい、で、まあ、実際もう指数はもう動くまで待ってて、うん、あとは個別株やろうぜみたいな感じで、いいかなと。
しばらくそうね、うん、おっしゃってますよね。
出ますけどね、はい。まあね、動かない中でボックスでやってもなんか間違った時にでかいから、この前とかこれ絶対切れた、下切れたでしょと思って、えいって追撃した人がいたら、はい、あーってなってますからね。
そこ持ってたら怖いですね。
ちょっと怖いよ、しびれるよね、はい、毎日なんか下がんねえかなみたいな風に思っちゃうから、ね、
また眠れない日々みたいな感じで、ね、や
っぱ売る場所って、ポジティブ場所、買う場所、両方そうだけど、ポジション作るのすげえ大変なんですよ、その、うん、本当に気使うべきなんですよ、ある程度長期で持つんだったらね、はい、うん、だからまあ丁寧なポジションもね、一応皆さん作れてると思いますので、はい、まあ、そこは、まあ、様子見ながらね、やっていければなというところですけど、はい、
投資全体として、うん、買いよりも売りの方がその、うん、なんて言うんでしょう、よくよく考えて入るポイント考えないとやっぱり怖いものですか。
ね、それはね、売りの方がなんか待ってる時間が長いんだよ、はい、
うん、待ってる時間、
うん、あの株の格言でさ、はい、あの上げ100日下げ3日って言うんだけどさ、はい、あの下がる方が早いんですよ、うんうん、で上がる方がだらだら上がるから、だから下がるまで時間かかるんだよね、
うんうん、じゃ結構こうじっくり待って、うん、はい、反対に言ってるけどじっくり待って、うん、でトントンと下がったところで利益確定をすかさずっていうことですね、
やっていくっていう、うん、まあ、あとは決算をね、まあ、ほぼ日本も大どころが今日、まあ、終わって明日っていうか月曜日か、はい、月曜日に、まあ、全部ほぼ全部終わるんですけど、まあ、まず日本どうだったかっていうと、まあ、ほぼね変わらないですね、あ、決算前との数字が、まあ、EPS で、まあ、一応見ていくとしても、だいたい決算発表前が EPS が平均 EPS 2160円ぐらいで、まあ、実際今も2142円なんで、これはもうほぼ変わらないと言っていいでしょうという、うん、まあ、状況ですね、はい、なので、うん、あんまりですね、まあ、気にしなくてもいいかなと、そのいい悪いっていうのはね、うん、気にしなくてよくて、まあ、逆にこれでもうほぼ体制にもう、まあ、体制がと判明しているのに日本株が売り込まれないっていうと、まず一つ懸念していた、はい、まあ決算が、まあ、ある程度織り込まれたから、じゃあもう株売るわみたいな人がいなかったっていうのは良くて、うん、まあ、外部環境がなんかおかしくならない限りは意外とこれ3万円到達するのって結構遠い話かもな、うん、ないかもなっていうのも一応考えられる。ただ上値も、うん、どうなのっていうのはありますよね、うん、
そこまでちょっと上抜ける雰囲気が今感じにくいのかな。
まあ感じれるんだったら上がってると思うからね、うん、だからで円安ってこれでしょ、
はい、
だから円安のサポートがあってこれだったら、まあ頑張ってるよね日経金ねっていうのと、うん、いや本当にこれなんか決算発表時期に日本株売られなくてよかったなってめっちゃ思いますね僕はね。
もしここで売られていたら、うん、そこから結構そのレンジが変わっちゃう。
いやもう変わるでしょう、うん、だから売られたら多分3万まで到達すると思ってたよ、
うんうん、割れてしまう
今のところはね、まあ、ただ審議に1週間かかると思うんで、
1週間ですか、
うん、1週間ぐらい多分一応ね見といた方がいいよ。だからこれはお盆明けぐらいまではちょっともしかしたらって思ってもいいけど、まあ、基本は、まあ、うまく乗り越えたんじゃないかなと思ってますね、はい、うん、
ジャッジというかホルダーの皆さんで、まあ、ちょっとタイミングがあったらこの、ね、利益確定なり動かしたいなっていう方は、うんうんうん、その審議どのくらい1週間後にジャッジをすればいいのか、うん、その中で動きがあったらそこで決済していいのか、
うん、基本この倫理ってこの、まあ、実際、まあ、状況が、はい、把握、まあ、発覚するというか、うん、判明するのは、はい、まあでも、うん、待ってたとしても結局変わらないんじゃないかなと思いますよ、うん、 そうそう、
じゃあそんなに長く待つ必要はなくて、動きが出るタイミングを逃さないように見ておく。
そうですね、はい、まあ、僕はそう思います。動いた方につく方がいいかなと思うし、まあ、ただね、個別株の話になっちゃって、 CFD の子は、ね、あんまり個別株の話もしょうがないんだけど、
でもそういうね、
市況ですね、市況なんで、やっぱ個別株やっぱりこれ売られすぎじゃねえとか、おかしくねえっていうのたくさんあるから、うん、まあ、そこを丁寧に拾っていくといいんじゃないかなと思ってるし。
どんなセクターで多いんですか、こっそりここで教えてください。
そうね、とりあえずやっぱ鉄鋼良かったよね、なんだかんだね、うん、だって鉄鋼なんか僕はずっとラジオでもいいですね、去年から
。長いですよね。
いや長いし、はい、4月にちょっとさ、5月か、業績出てちょっと調整しても、はい、うん、もう全然これ関係ないでしょみたいな。で、一応これから、うん、多分利益が増えてきて、で株主還元が強くなってきて、うん、で母価の利回りがめちゃめちゃ高くなって、それが毎年もらえるようなボーナスステージになるから、2000円以下で買った人もずっと持っててくださいっていうお願いを皆さんにしてて、多分、まあ、一応今回の計算にもちょっと増配したけど、まあ、期末で増配するんじゃない、うん、だからもう本当にもうバカじゃないかって言われたけど、今回の業績、まあ、開示、まあ、4Q の時に今期の業績開示するんだけど、うん、まあ、その時に、まあ、去年に比べたらね、まあ、減配になってたんだけど、うん、でもあこれ増配じゃんって俺は思ったという、まあ、ベースが高いみたいな、うんうん、だからその話してて、一応そういう世界になると思ってるよまだ、うん、だからそう考えると意外と、まあ、鉄鋼とかも面白いし、まあ、当然自動車もまあ面白いしという、まあ、前田さんの話でもありましたけど、輸出してますっていうのと、まあ、このぐらいの貿易黒字だったら全然怒られないから、もうじゃんじゃん輸出した方がいいよねっていうのはありますよね。うん、
一時的にすごくこうまとめて買われるとかそういったことも
あるんですね。そうですね。はい。僕はそう思ってます。はい。
鉄鋼って坂本さん本当に長くおっしゃっていて、うん、いいね、相場になってましたけど、はい、いつまで、まあ、続く要因があるかというか、いつまで良さそうですか。
いつまで鉄鋼、いつも、いやもうずっとじゃない、3年ぐらいいいんじゃないですか。
あ、そんなに長くですか。
うん、いいと思いますよ、うん、
はい。じゃあちょっとまだまだもうね、このリスナーの皆さん、鉄鋼はもちろんチェックしてますという方ばかりかなと、
う
ん、はい、思いますけれども、まだまだちょっとね見どころがあるということで、
そうだね、
はい、この先も、追っていきたいと思います。また鉄鋼セクターもね、関連株も何か動きがあったときはこの番組で、
そうですね、電炉コロ両方いいからね、これ珍しいよね、うん、
はい、また
自動車関連の派遣企業、うん、
はい
ね、人材関連、自動車のところに派遣する企業さん、うん、ここもなんか一緒に注目してきたと思うんですけど、うん、意外と決算いいんだけど売られたりしてるんですよね、
ここ。そうなんですよね。だから意外と日総工産とか何これとかいう、まあ、ところだったりしますからね。
クッションですよね、動き、
う
ん、ちょっと。
そうそう。まあでもちょっとね、やっぱり19が弱くはないんだけどね、これ。前年同期と比べたら相当いいんだけど、だし、やっぱり最初っていうか、この19は意外と金かかるから、その人使うところは、まあ取って、うん、はい、まあ、送り出すまでに教育したりするところもあるし、
そこに資金が必要な
タイミングがあるし、まあ、そうだから回転しないし人がっていうのもあるから、うん、いやこれ全然いいと思うんですけどね、
無しちゃってね、
まあもう一回買えばいい話じゃない、でも勝手に上がってくるよこれは、うん、
あ、そうですよ ね、ちょっとなんか違和感のある動きではありましたね。
意外とみんな本当短期の人多いなと思ってましたね、うん、今回も ね、う
ん、はい、ということで注目が、ね、度が、ね、高いところ、うん、教えていただきましたけれども、はい、あと坂本さんの資料で今日拾っておいた方がいい部分ありますか。
ね、はい、全体では、はい、そうですね、まあまあ、ペアトレはまだまだできないし、
そうですね、街の姿勢は変わらずですね、
はい、あと業績いこうか、米国の6ページですね、はい、8月4日現在で、84% の企業が発表済みですよと、いうことでして、で、そのうちのですね、79%、まあ、約8割ですね、の企業が、利益予想を上回っているということなんですね。で、これで、ちょっと皆さんにプラスな話がありまして、買ってる人には。
何でしょう？
これね、前年同期でね、マイナス 5.2% まで、あれなんです、上がったんですよ。うん、っていうのは、前週はマイナス 7.3% だったんですけど、まあ、これ、2% ぐらい切り上がってるんですよね。 だからやっぱり予想より全然業績が良かったねという話 でそれでようやく19の発表開始の時は、6% ぐらいの目安だったんですよ。でこれを上回ってるんで、はい、やっぱり想定よりかなり業績いいよねというのが米国言えるかなと思ってますね、はい、
投資家心理もかなり上向きに、
うん、そうそうそう、ね、なりますね、でそれで、一応今年はプラス 0.8% ですということでしたね、はいはい、まあ、まだ3-9でもマイナスかもしれないけど4-9の V 字回復で、とりあえずなんとかすると米国がなんとかすると、いうのがまあついえてないんで、まあ、景気のソフトランディングとともに、うん、まあ、業績もまあまあいいから、まあ、株式投資家なんとか、まあ、耐えきればですね、うん、まあ、意外と儲かるかもしれないなというか、まあ、儲かるというか大きく損しないから空売りがきついだけかもしれないですけど、うん、まあ、ただ意外と、まあ、日の目を見る、まあ、ロングがさらに日の目を見ることはあるかもしれないなっていうのは思いますね、うん、はい、うん、
はい、で、あとですね、先ほどの馬淵さんの資料の日本のニュースのところで、まあ、山崎パン、明治ホールディングスの値上げ企業の決算と株価が好調というふうにありますけれども、うん、このあたりいかがでしょうか、業界として見てもね、
そうですね、いや、まあ、食品は意外と値上げしたところとしてないところの差がもうかなり、まあ、前からですけどね、大きく、うん、分かれますから、うん、そこはまあ どう見るかなっていうところですかね、はい、で
ユニチャーム中国事業の改善を好感ということですけれども、馬淵さん、
はい、
中国の景気がね良くなさそうなんですが、うん、ユニチャームは、ここでいいかもということなんですね。
そうですね、まあ、懸念材料、まあ、依存している部分が少しあるので懸念材料ではありますけど、やっぱりこのあたりは消費は必要な部分なので、ここの業績が改善しているというところですね。あとはやっぱり明らかにこの山崎製パンと明治ホールディングスの株価の動き、明治ホールディングスって時価総額1兆円なのに、その日に 10% ぐらいでしたっけ、株価は上がってたので決算終わってちょっと異常というかすごい動きだなと思って見てましたね、うん、
これ なぜそこまでの動きになったんでしょうかね、
まあ、値上げ浸透、
まあ、
値上げが評価されている、うん、そして業績が好調であるということが評価されているっていうのは、うん、本当にデフレの日本から脱却する兆しの一つなのかなとちょっと株式市場を見て思ったりしてました、うん、
いい流れが来ますね、ま
あ、消費者にとっては全然良くないけど、
うん、あ、そうでした、
まあ、でも強気の値上げができるというのはやっぱり競争力が高いということだから、まあ、評価されて当たり前だと思うし、うん、うん、まあ、まだ値上げしたいと思っている経営者たくさんいるんじゃないかなと思います。で、まあ、前回のゲストもそうだったけど海外で展開している企業は値上げしやすいので、まあ、その辺がやっぱり評価さしやすい、まあ、評価されてるのは、まあ、買うなら買いやすいかなっていうところはありますかね、うん、はい、うん、
さあということで、まあ、中国のちょっとね景気が悪いというのも日本の企業にとってはね、うん、そこまで、まあ、信頼感のあるユニチャームの製品なんかもねこう安心感があって愛用者が多いようですので、まあ、そういったところからもこう底堅い企業、ね、銘柄なんかも見つけていきやすいのかななんていうふうに私は感じました、うん、そうですね、
意外と海外アジア強い会社も、まあ、消費財の会社は意外と業績良かったのもありましたしね、
はい、うん、なので中国に強いからというところで、ね、持っている銘柄が中国強いから不安かなというのは一旦は、まあ、考えなくても、
うん、そうですね、機械は、ね、やばかったよ機械ファナック下方修正したとかも含めて機械は、ね、意外とやばいです、うん、はい、
じゃあ機械は、うん、はい、要注意ということですの で, そ, です、ね、そのあたりの見極めを、ね、しっかりして、うん、
いい、
はい、ホルダーの皆さんはご注意いただければと思います、はい、うんうんうん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。
クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は
番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、水の水株式会社代表取締役 CEO 小寺剛さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。小寺さん、ありがとうございます。
いや、お久しぶりでございます。
小寺さん、です。で、昨年12月にスタジオにお越しいただいたんですけれども、日本の天然水のブランドを確立して世界展開を目指されているわけなんですが、はい、4月に社名を商品でもある水の水株式会社に変更されましたね、はい。改めて御社のお水、どういうふうな商品なんでしょうか、教えてください。
はい、ありがとうございます。日本のですね、本当にいい採水池、本当にいい水が取れる採水池から水を取ってですね、それを水の水というブランド名にして、それをですね、国内外に販売している会社でございます。
中身はミネラルとか、なんかこだわりがあるんでしょうか。
そうですね、基本的にはミネラルなんですけれども、本当ミネラルといっても本当何十種類もですね、いろんな種類があって、例えば今有名どころで言うとシリカとか、そういったものですと肌にがいいとか、まあ、あると思うんですが、当社で言うと一番主力の製品がバナジウムが多いと、まあ、これは本当に我々の製品にもなってますけど、二日酔いになりづらい、とかですね、糖尿病の正常化、血糖値が正常化するとか、まあ、そういったミネラルがあるので、まあ、そういったものが本当にいい水だけを集めているブランドという形でやらせていただいています。
いい水っていうそののは何をもっていい水という、はい、おっしゃっているのか、そのあたり教えていただけますか。はい、
ありがとうございます。私どものですね、会社でいい水の定義として、美と健康と戦闘力
というのをですね、意外な感じのワードが出てきました。
スタートアップっぽくちょっとそういう尖ってるんですけども、はい、本当にいい水はもう美と健康ってよくどの水も言ってると思うんですけど、力がみなぎるんですよね、はい。で、例えば今3種類水出してますけれども、まあ、1つは高酸素を入れた機能加工水、まあ、これは高酸素とあとバナジウムの成分で、もう本当に疲れてる時に一気に回復します。やっぱ高酸素が体に入ってきますし、その中にバナジウムっていうミネラルで、こう体が弱ってる時こそこう回復していく、で19時3分っていう名前つけてるものは、はですね、明日を気にしなくていい水って言ってるんですけど、
どういうことですか。
やっぱですね、ワインを飲みすぎて次の日本当に大事な重要会議があるとか、ゴルフ朝一からって結構あると思うんですけど、この水を飲むと明日を気にせずワインを飲めますと。本当戦闘力がですね、身につく、こういう水ってやっぱあるんですよね。それをもう天然水としてもそうですし、機能加工水として、日本の最高技術を使ってやっているというような形ですね。
はい、じゃあこのさっき19時3分でしたけど、この6時1分というのは朝の、はい、
手元に
朝の6時1分、
はい、手元あんだよこれ、
朝の6時1分ということですよね。
そうですね、
はいはい、朝飲むといい水が、
そうですね、はい。
これ他には何時っていう時間の商品があるんですか。
一応もう一つ23時59分という製品があったんですけれども、はい、今ちょっとソールドアウトしていてですね、
無理切れ、
ちょっと成分を変えてまた出す予定ではあるんですが、それはもうリラックスとスリープのための夜寝る前の水ということで、23時59分という名前にしておりました。
23時59分のやつと一番高いやつじゃなかったですか。
そうです、そうです、はい、
これが完売してるんですか。
完売しました、はい、
すごい。
あ、すごいな。
すごいですね。ちょっと坂本さん、せっかくなので、
予約飲んで、いつ飲んでいいかなと思って。
はい、すみません。あの、まぶさん分持ってきてたんですけども、はい、今日いらっしゃらなかったので、はい、残念ながら、
はい、お待たせしました。
いいな、みんな、戦闘力高まるんじゃない。
ここから多分、潤って、いっぱい喋る。
新井さんも固定だったら頑張らないといけない。
あ、
めっちゃ柔らかいです
ね。柔らかい。
ありがとうございます。
これは、
何
だろう、うん、まあまあ柔らかいがまず一番あるんですけど、
柔らかいです。下の上をかなり柔らかくさーっと過ぎていて、ね、あのお水を飲んだ時に、うん、こうゴクッと飲み込んだ感じ、まあもちろんそうなんですけど、うん、のこの何て言うの、喉を通過していく感覚がすごく滑らか。
そうだから俺半分飲んじゃったんだよね、
早い、
一口でやばい、止まんねえよこれと思って飲んでしまいました、
は
い、
でも本当にその感想が、ね、はい、ぴったりくるようにスーッと体にあの通過していくような感じがありますね、不思議、
これはいいっすね、
ありがとうございます、
美味しいですね。でこの6時1分というのはこれからの活力、朝、
そうですね、はい、
目覚めの一杯という感じ、
はい、
う
ん、ただまあ、 あのスポーツされる方、うん、結構アスリートの方も飲んでいただいてるんですけれども、うん、もう疲れ果てて次の1ラウンド目が終わって2ラウンド目の練習に行く時の、はい、まあ、その間タームで飲んでいただいたりとかしていただいてますね、うん、はい、
確かに、06、01、まあ、6時1分で下に、うん、For Health and Recovery と書いてありますもんね、はい、はい、いや面白い、もう本当に美味しいですね、これ。
あ
の放送中じゃなかったら私も一気に飲んでしまいそうな感じがあります。走った後とかね、あとサウナね、
あ、そうです、サウナデトックス効果もあるんですけど、なのでエステとかでも取り扱っていただいてます。
サウナとか岩盤浴の最中に飲んだら美味しいだろうなという感じがあります、はい、あの先ほど常温の方がいいというふうにおっしゃってました。
まあ、これ好みなのですが、はい、まあ、やっぱり常温の方がこうそのままの味をこう確かめられるというか、うん、ただ私とか汗かきだったりするので冷たくないと嫌だっていう人もやっぱりいるので、これは結構個人差がありますね、
う
ん、はい、
まあ、お好みでということ
どちらでも、はい、
ですけれども、うん、ちょっとあれですね、坂本さん、我々いただいた身としては常温のこのなんてこうスーッと通っていく感じ気持ちいいですね、
うん、そう、僕もどっちかというと冷たいの好きなんだけど、うん、よく常温でも全然うまいじゃん
いいですね、うん、ちょっと冷たいのお好きな方も一回常温試してほしい、そんなお水だなと思いました、ね、うん、さあちょっと、ね、いただいたので盛り上がってしまったんですけれども、はいはい、あのこれ今私たちはペットボトルの商品をいただいたんですけれども、飲食店舗などから、ね、はい、導入されやすいような瓶の商品もあるということなんですか。
そうですね、はい、瓶に詰めてご提供というわけではなくてですね、はい、瓶にこう当社の水の水っていうブランドロゴをサンドエッジして入れたものを、はい、レンタルしているイメージで、実際に買っていただくのはタンクになります。はい、ウォーターサーバーみたいな形のタンクですね、はい、でも結構ミシュランの店とかリゾートホテルのバーとかが多いんですけれども、瓶でこうチェーサーとしてご提供で瓶置いていただいて、あとはまあそれなりのいい、まあちょっとコップに入れていただいて、で一応我々あのショップかあのプロダクトカードを用意しているので、こういう水で富士山の本当何百年も前からこう雨雪で降り積もったこの水が地層から流れてその採水地から取れてるんだよっていうようなストーリーカードみたいなものが作っててですね、こう飲みながら、あ、そんな前の水なんだなっていうのを特別な空間でこう味わえるような、ちょっとそういう演出も込みの製品ですね、う
ん、ちょっとこれ真淵さん、あのこのボトルを置いていてこのお水を提供している飲食店って格が上がる感じがしませんか。
いや、おっしゃる通りですし、やっぱり今こうやっぱ体験型のこう満足する消費っていうのが主流になってきているので、まあ、こういうお水を飲みながら今のその歴史を聞きながらってすごい贅沢な時間なので、ラグジュアリーな層にはすごいヒットするなと思いますね。あとはあの小寺さん、どんな方に今後あの飲んでほしいっていうご希望とかありますか。
そうですね、あのこの19時3分っていう本当天然水のものと6時1分っていう高酸素水だとちょっと発想が異なるんですけれども、6時1分っていう製品は本当にアスリートの方はもちろんのこと、経営者の方とか、うん、ハードワーカーの方とか、もう脳と体をもう酷使する、うん、誰よりももう使ってらっしゃる方に本当に飲んでほしいなと、うんうん、 結構一生懸命働いてる時って酸素不足になったりするんですけど、これは酸素も水も両方とも得られるんですね。で、酸素水って言ってもいろんな種類があるんですけども、当社のはウルトラファインバブルっていう、まあ、ナノサイズに酸素を小さくしているので、例えば炭酸水って蓋を開けるとピューって出てくるんですけど、それが絶対出てこないんですね。水の中にこう、そうなんです、それが日本の最高技術なんですけど、水の中にこううようよ回遊しているので、酸素がなので、飲むとこう水と酸素が同時に吸収していくっていう、
体にちゃんと取り込めるっていう、
ね、そうですね。サプリよりも速効性が高くて、かつ本当にオーガニック、これこそオーガニック、ネイチャーですよね。
いや、はい、日本の技術ってすごいなというのもね、今感じましたけれども、うん、そのままでも日本ってお水がたくさんあるイメージですけれども、うん、日本では海外のミネラルウォーターが結構ね、うんうん、流通してますよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
もったいないことですね。
そうですね、やっぱブランディングも少しやっぱ海外勢はうまいなっていうのもやっぱ感じてまして、やっぱり日本で水でいい水何って言われると、なかなかあんまり出てこないと思うんです、いっぱいありすぎて、はい、まあ、我々があえてこう水ブランドって言ってるのは、水を一種類の水を扱ってるわけではなくて、この水の水って書いている水はどれも高品質で、日本の北海道から沖縄までよりすぐられたブランドの水だよっていうような、日本を代表するっていう意味でブランド会社ってわざわざちょっと言わせていただいているので、はい、これをちょっと海外で日本の最高ブランドにしていきたいなと思ってますね、はい。
私も箱買いして戦闘力高めようってめちゃくちゃ今思いました。
いいですよ、ね、
ぜひ、
ね、6時1分6時に飲まなくても別にいいですよ、いいです、その、はい、用途に合わせて飲めばいいってことなんですね、はい、なるほど、
守らないと今ちょ
っと6時1分がいるんじゃないですか、
ね、で私は1日中飲んでます。
お、
は
い、ちなみに代表はどれが一番お気に入り？
私6時1分もないと、もうやっぱスタートアップの経営者なのでドキドキします、
はい、ああそうなんですね。じゃあやっぱりその戦闘力に
月末とかドキドキするんで水いっぱい飲んでますね、
資金繰りもいろいろめっちゃおか
しい、スタートアップな
の、代表の実感も伴っていらっしゃるということですね。
今後は海外目指されるというイメージでしょうか？
そうですね、はい、まあ、ちょっと幸いにもシンガポール航空様のサイトとかでも取り扱っていただいてまして、まあ、そういった意味で海外からのご好評もこれからはやっぱり期待できるなっていうところもあるので、まあ、いろんな国にいろいろと今お話をさせていただいているというような次第ですね。
おしまいになんですけれども、はい、このお水どこで手に入るのか、どこで出会うことができるのか教えてもらえますか？
サイトから、
サイトから
購入できるんですが、はい、基本的には事業者様に対してご販売が、まあ、我々の売り上げのウェイトとしては高いんですけれども、やっぱり個人の皆様にも買っていただきたいということもあって、2月か3月ぐらいにですね、EC サイトをちょっとオープンしましたので、ぜひ水の水ってネットで入れるといっぱい出てきますので、
ひらがなで水の水、
はい、ひらがなで水の水って書くといっぱい出てきますので、そこの一番上を書いていただ見ていただけると。はい、出てきます。
ボトルの、ね、スタイリッシュなおしゃれな感じとかもね、はい、そのサイトでご覧いただけると思いますので、ぜひ皆さんちょっと試していただきたいですね。
ぜひ、はい、本当にいい水なので、
はいはいはい、ぜひ一度お試しいただければと思いま す、はい、ちょっと我々またハマりそうな雰囲気がありますけれども、はい、ということで小寺さん素敵なお話をありがとうございました、はい、ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあちょっとスタジオにいる坂本さんと私はこのお水でね、うん、リカバリーができて、ね、
これいいな、これマジで
いいですね。いや
さっきも言ったけどこれ水もうほとんど飲んじゃったんですけど
本当だもうない、
いやこれ無理やり 水って飲めないんじゃないですか、うん、なんかもういいやってなって、
ちょっと喉にもこうつっかえ、物理的にはつっかえてないんだけど、そうそうそうそう、ちょっとグッてねなるってことありますよね、気がします。
全然これはいけますね。
岡本さんやっぱ疲れてんじゃないですか。
いやそれは馬淵さんと一緒だと思います。
荒井さんもね古典だから戦闘力高めない
と。戦闘力を高めて ね、 ねすごくいいですね。あのお仕事頑張りたいっていう方もね、うん、これを力に なってくれるような感じがしました、
ね、
いや面白い。6時1分は代表もね欠かせないということで、うんはい、一番飲んでいらっしゃる方と思うのでその方のお声も ね、はい、お聞きいただきました。いや
よし
ね、飲み物も奥深いです ね、
でも水でね体できてますからね。
そうですね、馬淵さんのねご本人もお水のこともね書かれてましたんで、水たくさん飲みましょう。
あそうそうそう、
水アップデートしますこちらに、
はい、
こち
らに、はい、ということでちょっとまたまたこのコーナーについてね私盛り上がってしまいがちなんですが、
いいんじゃない、荒井さんの場所だよねこれ
すいません、あの注目セクターについてやはりお二人にお聞きしておきたいタイミングではあります。
そう
す、はい、坂本さんいかがでしょうか。
もう一回振り返りですね今回、はいはい、まあちょっと見てたロジックがそのまま当たってるんで、うん、まあその辺を皆さんと共有したいと思います、
はい、振り返りも大切というのはねこの番組でもうかなりリスナーの皆さんもご体感いただいているところかと思います、うん、さあそれでは馬淵さんはいかがでしょうか。
はい、私は先ほどの文脈の中であった値上げができている食品関連の会社です。
はい、値上げができている食品関連、値上げがこんなにも株式市場で評価されるんだなというのをね、うん、いい動きでしたね。
そうだね。
はい、これで消費者が離れるんじゃないかで交換されない可能性もあるのかなと私少し思っていたんですが、うんうん、いい方向に向かっていますね。あとは賃金が上がるだけですね。
ですね、
はい、うん、そのあたりもあの私も、ね、賃金をもらう立場として楽しみに世の中が変わっていくのを楽しみにしているんですけれども、ね、はい、今日坂本さんからは振り返り、うん、
はい、
まさにビンゴという感じですね、
まあ、どうやってもしょうがないんだけどさ
どうやっていいと思います、まあまあはい、そんな銘柄を、ね、教えていただきます。そして馬淵さんは値上げできたそして評価をされているという食品の食品メーカーを挙げていただく予定となっております、うん、というわけで、この後の YouTube 限定配信でお二人の解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。うん、さて馬淵さんねリモートでということでしたけれども、うん、大丈夫でした、良かったです。ちょっとねあのお二人のどちらかご不在というかねこの場にいらっしゃらないと私ドキドキしてしまうんですけれども
なんで二人ともリモートするかそしたら
やめてください。それだけはあのやめていただきたいなと思っております。馬淵さん来週はスタジオに戻っていらっしゃいますか。
はい、はい、もちろんです。
で、ね、来週も皆さんお楽しみに。馬淵さんあのお水が待ってますので来週ぜひ
はい、
はい、あのいただいてみてください。はい、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。